その日、モーセの書が再び民に読み聞かされました。このその日とは一体どんな日だったでしょうか。これはこの夕の段落、ネヘミヤ記十二章の43節を見ますと、これが一体どんな素晴らしい日であったかがわかります。その日、人々は大いなる生贄をほふり、喜び祝った。この日は神殿を囲む城壁、神殿を守る壁が再建をされた日でありました。修復がなった城壁を感謝を持って神に捧げ奉献した記念すべき日です。かつてあのバビロンに滅ぼされたエルサレム、廃墟と化したこの都で神殿を建て直し、さらに破れ崩れた城壁をも元に戻すことができました。聖なる都にふさわしい姿がエルサレムに戻ってきたのです。そういう喜びの日でありました。この日、神は大いなる喜びをお与えになり、女も子供も共に喜び祝った。エルサレム中に喜びの声がこだまし、その声は遥か遠くまで響き渡りました。で、そのような日にイスラエルの民はもう一度神の言葉を聞いたのです。再建された聖なる都での生活は神の御言葉によって立て直され取り戻されていったのです。で、そうすると実はイスラエルの民はここでもまた御言葉から忘れてはならない大切なことを聞き取りました。あるいは思い起こしました。それはアンモン人とモアブ人を神の回収に加えてはならないという厳しい戒めでした。アンモン人とモアブ人、これはかつて出エジプトをした荒野の旅で、アンモン人は飢え渇くイスラエルをパンと水を持って迎えなかったから。そしてモアブ人は異教の預言者バラムをお金で雇ってイスラエルを呪わせようとしたからであります。で、特にこのモアブ人のしたこと、モアブの王バラクが異教の預言者を使ってイスラエルを呪おうとしたという出来事は私たちの記憶にも強く残っております。民数記の22章から24章にかけてこの物語が展開します。当時、世界最強と呼ばれたエジプト軍をあの紅海の水に沈めて荒野を進むイスラエルの姿は多くの民の脅威となりました。モアブ人も恐れをののいています。で、モアブの王は自分たちの力では神の民イスラエルに対抗できないと知ったのです。それで偶像の預言者バラムの力を借りて、人の力ではなく神々の呪いの力でイスラエルを滅ぼしてしまおうと企みました。ところが預言者バラムは最初こそイスラエルを呪い滅ぼそうとしたのですが、神の民であるイスラエルに圧倒され、何よりもイスラエルと共に常に神がおられるのを認めて呪う代わりにイスラエルに祝福を与えてしまいます。それでモアブ人の王バラクは話が違うと、まあ、激しく怒って去っていく、まあ、それが民数記に出てくるエピソードです。で、この出来事を思い起こしなさいと言わんばかりにネヘミヤ記は2節でこう記しています。私たちの神は呪いを祝福に変えてくださった。あの時イスラエルを呪うことはできないと気づいて祝福を与えたのは異教の預言者でありました。でも聖書ははっきり告げているのです。呪いを祝福に変えたのはあの預言者ではなく主なる神なのだと はっきり聖書は告げています。つまり神の民を呪うことなどは誰にもできない、祝福を与えることこそが神の御心なのだ。異教徒の預言者にそう悟らせたのは他ならぬ神様だったからです。主がイスラエルと共におられ片時も離れず歩まれているのに、どうして神の民を呪うことなどできるでしょうか。イスラエルを選び出し、エジプトから救い出した神、苦難に満ちた荒野の道を最後まで共に歩まれた神、この神こそがあらゆる呪いを祝福に変えることがおできになります。そのことを異教の偶像礼拝ので預言者さえも悟ることになった。それほど神の偉大さが我々に伝わってまいります。ところでこの今の話には後日談があります。これは民数記の25章にすぐ出てくるのですが、この異教の預言者が呪いを祝福に変えた、神の力に圧倒された、そのすぐあと何が起こったかと言いますと、実は神の民であったイスラエルが偶像礼拝の罠にはまっていきます。シティムという町に滞在していた時、例のモアブ人の娘たちが大勢やってきてイスラエルの人々を誘惑しました。イスラエルは誘われるままにこの女性たちと一緒になって異教の神々を礼拝し生贄を捧げてしまうのです。あの異教の呪いの力から主なる神がイスラエルを守ってくれたのに、祝福まで与えてくださったのに、そのすぐ後になんとイスラエルは神の恵みをすべて忘れて祝福から迷い出て偶像礼拝の虜となっていく。我々人間は何人であろうと、どれほど罪の誘惑に弱いものであるかということを思い知らされます。エズラあるいはネヘミヤの時代には神殿が再建されました。城壁が元に戻りました。喜ばしい誇らしい出来事を祝う日なのです。その日に神様は御言葉をもってあえてイスラエルをもう一度戒め、本当に歩むべき道はどこにあるかということを知らしめます。建て直された神殿を眺め、そこで神を喜び祝っているイスラエルに、自分たちの信仰の努力が報われたと、修復された神殿を眺めて、喜びあふれるイスラエルに、神様はあえて過去の忌まわしい罪と過ちを思い起こさせるんです。自分たちを誇り、有頂天にならないように真に神のみを喜び祝うものとなってほしい。この日、喜びの日がまことに主を喜び祝う日となるように、神は御言葉をもってご自分の民を導くのであります。このイスラエルの歴史を振り返るとき、まさに我々教会に生きる私たちも変わりがないということに気づかされるのではないでしょうか。私たちのこの自分たちの教会の歴史を思い起こし、今日も神に心からの感謝を捧げています。信仰の先輩方やかつての牧師たちの歩みを振り返り、我々の草深教会のたどった道のりを懐かしく誇らしく思い起こし、胸を張って帰っていきたいのです。確かに世の中にあふれる創立記念日というのはそういう日なのかもしれません。さまざまな学校、会社、団体の創立記念日はそういう日であります。創立者の写真を掲げ、あるいはこの団体をここまで導いた功績ある人々を名前を呼んで褒めたたえて、そして懐かしく誇らしい気分にあふれて喜び祝って帰る。しかし神様はおっしゃるのです。少なくとも教会の、つまり神の民の創立記念は一味も二味も違うのだ。この世のさまざまな学校団体、 会社の創立記念日とは一味も二味も違うはずだと。主なる神は聖書の御言葉を通して私たちに呼びかけているかのようであります。草深教会と私たち一人一人、この家族が今このようにしてあるのは、ただただ神の恵みによります。だから、主なる神こそ、喜び祝おうではありませんか。あのエズラ・ネヘミヤの時代に彼らがしたように、大きな声で、年老いた者も若い者も、大人も子供も、私たちの声が地の果てまで遠くに届くように、静岡中に、主を賛美する我々の声がこだまするように、私たちは今日この日心から主を喜び、主に感謝し、主を賛美したいのであります。私たちが喜び祝うのは我々自身の歩みではなく、私たちを導いてくださった神です。つまり呪いを祝福に変えてくださった神を喜び祝っているのです。異教の呪いの力から私たちを守り、救い出し、永遠の祝福を授けてくださった神であります。祝福を受けたすぐ後に、その恵みを放り出して神ならぬ偶像に走っていく、そういう私たちに、そういう私たちが受けるべき呪いをキリストによって祝福に変えてくださっている神、この神こそを喜び祝おうではありませんか。今日我々はもうクリスチャンになったのだから、偶像の神々など拝みはしないと思っています。本当にそうなら、それはとても素晴らしいことです。でも偶像礼拝の誘惑は形を変えて、さまざまな仕方で私たちに忍び寄ってまいります。例えばこの世にあふれるお金の力、あるいは人間の知恵や努力、マンパワーを第一とすること、自分の経験や知恵にばかり頼って、肝心な時に本当の意味で神様に頼ることを捨ててしまっている、それはいつの時代も神の民が陥る危険であり誘惑であります。自分自身を救い主に委ね、明け渡そうとしないで踏ん張ってしまう、それを信仰と勘違いしているかのような我々、そのような罪に満ちた生き方を私たち自身の中から締め出しなさい、教会から追い出しなさい、アンモン人とモアブ人を加えてはならない、根血のものを切り離せというのはそういうことであります。未信仰、未信者の人や外国人を差別しろと言っているのではありません。神に頼ろうとしない、その罪に傾く心を自分の中から締め出すように、自分や自分たちの知恵や力に誇り、そこに寄りかかろうとする自分を切り離して追放してしまいなさい。それがエズラの時以来、主を喜び祝おうとする我々に神が与えた一筋の道だと思うのです。むしろ私たちは、自分たちではなく、あらゆる偶像を捨て、呪いを祝福に変えることのできるお方を信じ、褒めたたえます。すなわちイエス・キリストであります。この方は、神の祝福をあふれるほど受けた神の一人子でありました。罪のない全く愛の方、真実なお方でした。しかしこのイエス・キリストが私たちを罪から救い出すため、呪いの道を引き受けてくださったのです。あの十字架の道であります。十字架の道は本当なら我々罪人が受けるべき裁きと呪いの道でありました。もう一旦そこに向かったら帰ってくることのできない地獄への道、滅びへの道です。神の子が歩むような道ではありません。でもキリストは罪と呪いから我々を救い出すために自ら十字架にかかり呪いとなってくださいました。神の裁きと呪いを一身に受けて我々の罪を償ったのです。あるいは今日のテーマで言えば、我々神の祝福を捨てて 呪いの道しか選び取ることができない、そういう我々に代わって罪なき神の子が呪いと裁きのすべてを引き受けてくださった。それによって律法の呪いから我々を贖い出し、罪の許しと永遠の祝福を私たち信じる者にキリストは今日も豊かに与えてくださっています。このお方から我々は永遠の祝福、そして約束された聖霊を受けているのであります。この聖霊のという祝福によって私たち教会は今もここに立ち続けております。このキリストを教会はいつの日までも喜び祝います。なぜならキリストから生まれてきた者たち、そしてキリストに養われていく羊の群れ、それが私たち教会だからです。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、あなたの尊き皆をあがめて感謝を捧げます。今朝こうして受難節の朝に創立記念の恵みを数えながら、あなたを喜び祝うことのできる恵みに感謝をいたします。この喜び祝いの日に、かつてのネヘミヤの時代のイスラエルのように、私たちは厳しい御言葉を受けました。しかし本当にこれはただの厳しい言葉であったでしょうか。むしろ私たちをこよなく愛し、罪から我々を切り離し、キリストの手によって呪いからもぎ取り返した私たちの救い主が、その父なる神がどれほど私たち教会と一人一人を愛し続けてきてくださったか、私たち愚かな歴史しか刻むことのできない我々に対し、いつもあなたは呪いではなく恵みと祝福をもって答えてくださってきました。その計り知れない恵みに恐れをののきつつ、ただただ感謝を持って主の御前にひれ伏すものであります。これからその祝福のもといであるイエス・キリストの聖餐を共に祝います。まさに主を喜び祝ったあの日、多くの者たちが富める者も貧しい者も憂いと嘆きを捨てて、あなたの頭ある食卓を囲み、あなたを礼拝しました。今こうして世の終わりまでこのような礼拝を続けることのできる幸いをかみしめております。どうぞ今このところに主が聖霊をもってご臨在ください。私たちを天の食卓へと招いてください。限りないあなたの許しと祝福をしっかりと一人一人教会全体で新たに受け止める時としてくださいますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。